プロジェクト基金のためのイメージ、いろいろな提案が9件、届いていますので、それぞれの発表を今日の午後、聞きたいと思います。それぞれとてもユニークな提案が出ていますので、楽しみにしていただけたらと思います。さあ、この協会ミーティング、実は毎年行っていますが、これ質問しようとして間違えちゃった。いつから行っているか分かりますか？2018年です。記録を見ると、議事録が残っているのが2018年なんですね。2018というと、私が赴任して10年目の年だったんです。で、次の10年ということを見据えて話し合いをスタートさせていきましょうということで、その年は3回もミーティングをして、いろいろなことを皆さんで分かち合いました。で、それから19年20年と続き、牧師の厚生年金加入なんか懐かしいですよね。そんなことも皆さんで話した教会ミーティングもありました。2021年はコロナがありましたので、教会ミーティングは行われませんでしたが、その後2022年は2回、そこから本格的にプロジェクト基金の活用について議論が進められ、そして去年はとにかくこのことについて祈ろうということで、教会全体お祈り会ということで2回教会ミーティングを開きました。でも2018年から記録は残っていますけども、思い返しますと、つなぎ手がスタートした2012年から私たちはいろいろな話し合いを続けてきました。ちょこっと応援隊が始まるとき覚えてますか？コミュニティスペースプロジェクトと言って、教会として何か、居場所作り、私たちが用いる場所などを求めた、そんな話し合いもありました。その中でまた伊藤家ミーティングといって、伊藤さんのお宅に行って皆さんでいろいろと意見を出し合う、そんなミーティングも行われたことがあったと思うんです。そう考えますと、2018年どころかもう10年近くいろいろな話し合いが続けられてきました。その目的は、私たちの教会が地の塩、世の光として使える教会となるために、さまざまな試行錯誤、紆余曲折、ミーティング、話し合いが行われてきたんです。そう考えると、イスラエルの民が約束の地、目的地に着くまでに荒野の中をまさに右往左往したような感じかなと。さすがに40年とは言っていませんが、10年間私たちは様々な取り組みをしてきたんです。でも今日のミーティングを準備しているときに、とても具体性のある話し合い提案の中で、なんかようやく私たちが、歩んできたなんか最終地点が見えつつあるような感じがして、今ワクワクしています。ここまで一緒に考え、祈り、このミーティングに参加してきてくださった一人一人に、心から感謝いたします。ということで、今回選ばせていただいたのが、エペソ人への手紙4章の箇所なんです。今月の暗唱聖句である4章16節ですが、やはりここに愛、今年の MUBC のテーマでもある愛という言葉が含まれているのです。じゃあもう一度、読んでみましょうか。声出して一緒に読みましょう。3、はい。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。この手紙が書かれたエペソ、 この町、使徒の働きの学びの時にエペソを触れましたけども、覚えていますでしょうか。まさに海岸沿いにある港町、西ですよね。西はヨーロッパ、東はアジアへとつながる貿易の要所として非常に栄えた町がエペソでした。そしてそのような発展、栄えた町であり貿易をする町でもあることから、エペソにはいろいろな人が住んでいた。それは外国人、様々な地域から仕事であったり貿易のために移り住んできた人の住む、まさに今で言うならば多様性、ダイバーシティの街だったようなんです。そんなエペソにパウロが伝道旅行で到着し、教会を開拓、立て上げまして、その後パウロはこのエペソに手紙を書くわけなんです。その手紙で言っておられるのが、平和の絆で結ばれて御霊による一致を保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ。一つであるということをまず強調するんです。今朝もワンボイスという賛美を皆さんでしました。なぜ一つにこだわるのか、それはエペソの町という特徴なんですよね。ダイバーシティ、多様性、いろいろな人が集まる。それは国籍も言語も文化も違う人たちがエペソに集まり、そしてそのエペソの教会にもそんな人たちが集まり始めていた。それがエペソの教会なんです。ただイスラエルの歴史を見るならば、かつては神の民、選ばれた民、そんな中で他の民族や文化を異邦人、異教徒と呼び、極力触れないように排除してきた。それは神の民が周りの文化や習慣に影響されないように、自分たちは選ばれた民であるということを守る、そんな歴史がありました。しかしそれが変わったのがイエス・キリストですよね。イエス・キリストにより、そのような異邦人、外国人にも教会の門戸が開かれ、多くの人が教会に集まり始めた。それが使徒の働きで起こったムーブメントでした。でもそうなるといろいろな課題が生じる。なぜなら、さまざまな人が教会に集まり始まるからです。文化も違えば言葉も違う。そうすれば考え方や物事の理解も違う。そして出身地や自分の好きなグループ、そんな派閥が教会の中で起こってくるわけですよね。まあ非常に簡単なグループ分けというと、当初あった問題は割礼を受けていたユダヤ人、そして割礼という習慣を受けていなかった非ユダヤ人グループというものができます。そしてその分かれた中でも様々な考え方や理解の仕方で、また多くのグループや派閥があったことでしょう。これまでの歩みや受けてきた影響、経験は違い、それに基づき信仰というものの捉え方にもいろいろな考え方が教会の中に存在していたんです。ですからパウロがこの手紙を持ってまず強調したのは、いろいろな人がいますけども、あなた方は一つです、一つなんです。なぜあなた方は教会に集まっているのか、それが福音であり、その福音とはイエス・キリストの福音、まさにキリストのために私たちは教会に集まっている。 キリストによって集められた共同体が教会であるということです。それは自分とは違うものを極力排除し無視し拒否する福音ではありませんでした。どのような人にでも寄り添い受け入れ、何よりも隔てとなる壁を取り去ってくださったのがキリストの福音でしたよね。キリストの福音があったからこそ、通常では決して一つにならないもの、それは第一に神と人なんです。聖なる神と罪を持つ人は決して交わることがなかった。しかしキリストは十字架によりその隔てられた壁を排除し一つにしてくださった。この福音だからこそ、たとえ手のつけられないような多様性にあふれていた教会であっても一つになることができる、ワンチームになることができる、そしてそのことをあなた方は求めていきませんかと熱心に励ましているのがこの、ね、エペソの手紙なんです。一つになることができる、これが教会の豊かさであり、キリストの福音なんです。しかし、じゃあ一つになることが大切だからといって誰もが皆と同じようになり、その多様性を排除し、ある意味クローンのような同じ人たちを作り出していくことが一つになるのかというと全く違うんです。キリストにあって一つであるけども、7節、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。一人一人様々な違う賜物が与えられている、これが教会の現実でもあるんです。こうして十節ですね、こうしてキリストご自身がある人たちを信徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。様々な、ここには賜物、役割が書かれています。そしてこのような多様性にあふれた賜物が一つになる姿を、もう皆さんよく聞いている言葉かと思いますが、体、キリストの体という例えが用いられているわけなんです。そして出てくるか、その体のゆえに16節です、出てきませんけれども、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。この様々な賜物が、教会の特徴ではないでしょうか。ただ問題は、そんな豊かな賜物、多様性にあふれた賜物がそこにあるだけではあまり意味をなさないんです。例えば体の一部で考えてみてください。足を例にとってみましょう。足には指があり、甲があり、すね、太ももがあります。それぞれが大切な役割を持っていた部位でありますが、それぞれがバラバラに置いてあったとしてもあまり役には立ちません。それぞれが役割、意味をなすのは一つにつながる時ですよね。そしてじゃあどのようにつながっているのか、その部位を、同士をつなげているのがあらゆる節々を支えとして関節であり、まあ 腱というのでしょうか、筋肉と筋肉をつなぎ合わせる節々であると思うんです。組み合わされ、つなぎ合わされることにより、それぞれに与えられた豊かな賜物がもっと素晴らしい役割を果たしていく、機能していくことができるわけです。今回暗証聖句の絵の中でつなぎ手のロゴマークをあえて、使用しました。まあ詳しく言うならば、手は関節ではありませんが、でも人と人をつなぐ手、人と神をつなぐ手になりたい、そういう意味で私たちはつなぎ手という名前をつけ、そしてこのロゴマークが、用いられているわけなんです。そしてもう皆さん気づいているとは思いますけども、このロゴマーク、手だけではなくて、この手がつなぎ合わされハートになって、今納得しないでください充電所だった後にハートになっているんです。愛がここには込められているんです。まあ、10年以上このつなぎ手の活動を続けてくることができましたが、まあ、つなげる、ね、聞こえはいいかもしれません。でもこのつなぐ役割を果たすということは時に簡単ではありません。特に多様性あふれるさまざまな方々がいる環境において、その違う一人一人をつなげていくということは時に難しさを覚えることもあります。いや、むしろ同じような考えを持った人、気が合う人たち、同じような文化背景や価値観、境遇にいる人たちとつながっていた、方が非常に楽であり簡単なんです。しかし4章16節にはキリストによって、キリストによって、ここにキリストの福音が必要になってくるんです。それはイエス・キリスト自身がまさにつなぎ手となって下ってきてくださった。ね、9節に登ったということは彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか、下ってこられた主がキリストなんです。そして本来ならば交わることのない二人、それは神と罪にあふれた世界に住む私たち人をつなげるために、あえて天から私たちのところに来てくださったのがイエス・キリストなんです。天から手だけを伸ばして、もしお前たちが望むならつながればいいとされたのではなくて、自分から地に降りてこられ、私たちと同じ土俵に立ち、同じ目線に立ってくださり、しかも私たちと同じ姿をとってくださり、つながると役割を果たしてくださったのが私たちの主イエス・キリストです。わざわざなんです。神がわざわざ私たちのところに来てくださり、つながってくださった。本来ならばありえないことだから、これが福音と呼ばれるわけですよね。恵みと呼ばれるわけなんです。パウロ自身をもう一度思い浮かべてください。どう考えたってイエス・キリストに、教会に受け入れられる存在ではなかったですよね。むしろ教会を迫害するために、クリスチャンを引き出し迫害するために熱意を燃やしていた、そんなパウロに届いてくださったのがキリストですよね。わざわざ迫害に向かうパウロに現れ、そしてキリストご自身を表してくださった。サウロよ、サウロよと、その敵に語りかけてくださった。それが私たちの主イエス・キリストの姿。そしてその恵み、福音を経験したのがこのパウロご自身なんです。 だからこそパウロは言うんです。2節3節ご一緒に読んでみましょう。3、はい、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。イエス・キリストがパウロの前に立とうとされたその思いはどうだったか。何の葛藤もなく余裕だとパウロに現れたでしょうか。いえ、きっとそんなキリストを愛する兄弟姉妹を迫害するパウロの前に立つキリストはいろいろな葛藤があったでしょう。でも謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を示してパウロの前に立とうと決断されたキリストなんです。つながる、それは節々、関節、個性豊か、多様性にあふれる賜物をつなぎ合わせ、体として機能させ、用いられるものとするために何が必要なのか。愛のうちに立てられるキリストの体、愛、愛が大切であるということなんです。私ちょっと関節のことをよく知らなかったので、いろいろな、サイトを見ていました。あるクリニックの、サイトからこのような図があったので使わせていただきました。関節は関節包って言うんですか、関節包に包まれ、滑液で満たされていますって書いてあったんですね。関節包とは滑液を封じ込める、とどめておく包みですよね。そして滑液とはよく水を抜くって、ね、よく言うけども、その液体が滑液らしいんです。でもこのクリニックの説明、関節包は関節包に包まれ骨液で満たされています、なんか教会っぽいなと思って考えたのが、教会の関節節々はキリストに包まれ愛に満たされています。まさにこれが関節の姿なんですよね。関節だけでは機能するのが難しいんです。そこに愛、しかもそれがキリストに包まれるときに見事に包まれていくのではないのでしょうか。皆さん、ふと疑問に思ったことはないでしょうか。私たち10年以上もこの教会プロジェクトのことについて話し合ってきましたけども、なんでここまでプロジェクト基金を活用しようと頑張っているのか、試行錯誤するのか、疑問に感じたことはないでしょうか。私はたまにあるんです。と言いますのも、別にここまで一生懸命しなくても今礼拝に何の支障もないですよね。礼拝は継続されていきますし、私たちの交わりは、このままでも、ずっと続いていくことでしょう。何のためにこんだけ時間や多くの犠牲を払って、そして重い腰を上げてまで苦労をするのか。皆さん、なぜなのでしょうか。まさに地の塩、世の光として使える教会の私たちがこのプロジェクトを行っていく理由とは、つなぎ手として人と人をつなぎ、私たち同士をつなぎ、そしてまた人と神をつなぐ、そんなつなぎ合わせる役割を教会の私たちの使命として取り組んでいく、それが私たちの教会のミッションであるからでないでしょうか。今日の午後、さまざまなプロジェクトが提案されます。もちろん提案者はごく一部の方々であります。ただ私たちはここでもう一度受け止めておきたいことは、それぞれな提案がされますけれども、実はその担当者だけが責任者として当事者ではなく、 私たちの教会一人一人が同じチームメンバーであるということ、そしてチーム MUBC として私たちはつながり、しかもそこ愛で満たすことにより一つ一つの働きがよりよく機能していく、用いられていくということです。ぜひ教会ミーティングでいろいろなお話を聞くときに、たとえこの働きに直接関わることはなかったとしても、チームの一員として私は何ができるのだろう、どのような節々としてこの役割の中で私たちが自分が用いられていくことができるのか、ぜひ考えながら今日の提案を聞いてほしいと思うんです。もしこれから提案されるそれぞれのプロジェクトが自分とは関係ない他人事なんだと私たち一人一人が受け止めているならば、きっとこの MUBC はバラバラになっていくことでしょう。いや、教会としての組織、教会としての組織はあるかもしれません。でもそこに命が、愛が流れることはないでしょう。まさに私たちの教会がキリストの体と立て上げられるために、そのつなぎ目一つ一つに愛を注いでいきたいと思うのです。その時にこれらの提案されるプロジェクトを通して、私たちの教会が神の素晴らしい栄光を放つ、そんな教会になるでしょう。お祈りいたします。ご一緒にしばらく応答の祈りを捧げてまいります。